ご機嫌いかがですか。キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間はキリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。旅の恥は書き捨てということわざがあります。旅先の知らない土地では自分のことを知っている人もいないし、そこに住むわけでもないので、恥をかいてもその場限りのことだという意味です。このことわざの使い方は、旅先で恥をかいてしまった人へのフォローなのか、それとも旅先では羽目を外しても構わないという意味なのか、どちらの意味にも使われているように思います。確かに旅先では自分と違う文化や習慣があって、してはいけないことをしたために恥をかいてしまうということはよくあることです。しかしそんな恥を気にしていたのでは引っ込み思案になってしまいます。そういう時に聞く旅の恥は書き捨てということわざには励まされます。もっとも情報が行き渡っている現代では、ちょっとしたガイドブックにも注意すべき習慣は書いてあるので、海外へ行って恥をかく機会はずっと減っているかもしれません。しかし、このことわざを逆手にとって、旅先で傍若無人の振る舞いをする口実になっていることもあります。旅先ではどうせ自分を知らない人ばかりだ、というので、普段はしないような、恥ずべきことを平気でしてしまうといった具合です。これは本当に困ったことです。もっとも、どこの誰だかわからないだろうと思えばこそ、こんな大胆な行動にも出るのでしょうが、素性がわかるとなれば、そう大胆なことはできないでしょう。さて、今学んでいるこのペトロの手紙では、クリスチャンをこの世に一時的に滞在する旅人のように描いています。聖書は旅人であるクリスチャンがこの世でどう暮らすべきなのか、何と教えているのでしょうか。それでは早速、今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は、新約聖書、ペトロの手紙1、2章11節から17節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。愛する人たち、あなた方に勧めます。いわば、旅人であり、仮住まいの身なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。また、異教徒の間で立派に生活しなさい。そうすれば、彼らはあなた方を悪人呼ばわりしてはいても、あなた方の立派な行いをよく見て、訪れの日に神を崇めるようになります。主のために、すべて人間の立てた制度に従いなさい。それが、統治者としての皇帝であろうと、あるいは、悪を行う者を処罰し、善を行う者を褒めるために皇帝が派遣した総督であろうと、服従しなさい。善を行って、愚かな者たちの無知な発言を封じることが、神の御心だからです。自由な人として生活しなさい。しかしその自由を、悪事を覆い隠す手立てとせず、神のしもべとして行動しなさい。すべての人を敬い、兄弟を愛し、神を恐れ、皇帝を敬いなさい。クリスチャンが旅人であり、この世では仮住まいの身である、という捉え方は、この手紙の冒頭にも出てきました。天の御国こそ変えるべき本国であって、 今一時置かれているこの地上の国は、旅先であり、一時的に逗留しているに過ぎないという人生観です。もしそうであるとするならば、この地上での生き方はどうあるべきなのでしょうか。先ほど取り上げたことわざのように、旅の恥は書き捨て的な生き方で良いのでしょうか。ペテロの手紙では、恥を書き捨てる前に、そもそも恥ずべき行動の原因となる肉の欲を避けるようにと勧めます。肉の欲という表現、あるいはそれに類似した表現は、聖書の中にしばしば登場します。具体的なリストは、例えば、ガラテヤの信徒の手紙の5章で、肉の欲が生み出す肉の技として、このように挙げられています。肉の技は明らかです。それは、姦淫、猥褻、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、その他、この類のものです。このような結果を生み出すものが、肉の欲、肉の望むところと呼ばれるものです。そのような欲望を避けるようにと、ペトロは勧めています。しかし、ペトロの勧めは、何かをしない、何かを遠ざけるという消極的なことだけではありません。むしろ積極的にこう述べています。異教徒の間で立派に生活しなさい。ペトロはそう勧めます。しかし立派と聞くと、その言葉を聞いた時点で、それは無理という反応が返ってくるかもしれません。まして、そうすれば、あなた方の立派な行いを見て、訪れの日に神を崇めるようになります、とペテロが語るのを聞くと、余計に自信を失ってしまうかもしれません。ここで、注意を必要とするのは、肉の欲という言葉が、何に対立している言葉か、ということをよく考えることです。先ほど、パウロが書いたガラティアの信徒の手紙の中では、神の霊に対立した言葉として、肉の欲が描かれていました。パウロは同じ箇所で、霊の結ぶ身についてこう書きました。これに対して、霊の結ぶ身は、愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。そこでは、霊の導きに従って歩む結果として、このような実を結ぶことが約束されています。ですから、ペテロが述べる立派という意味も、言い換えれば、聖霊の導きに謙虚に従って生きる生き方です。最初から、異教徒たちから称賛されることを目標に何か立派な行いをするというのではなく、ただただ霊の導くままに生きる結果が人々の称賛にも値する立派な生き方なのです。そもそもペテロにとって人がクリスチャンとなること自体が霊の導きなくしてありえないことです。霊の導きにとどまることこそ肉の欲を遠ざけ、聖霊の実を結ぶ秘訣です。さてペトロは、この地上で生きる者にとって、避けることのできない権力者との関わりに触れています。この箇所は、ローマの信徒への手紙13章とともに、この問題を扱った有名な箇所です。確かに、ペトロの手紙は、パウロの手紙ほど、権力者の権威の源泉を積極的に神に帰してはいませんが、どちらの手紙も権力者に対して否定的ではありませんし、対立的でもありません。むしろ、キリストによって罪から自由にされた者として、 すべての人に対して愛と尊敬の気持ちを持って接するようにと勧めています。もし神を知らない者たちだという理由で相手を見下すならば、それは結局自分自身に返ってきます。キリストにあって神から愛されているのですから、そのようにすべての人を敬愛することが、この世を旅するクリスチャンに求められているのです。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週は星野富弘さんの花のポストカード。このポストカードを2枚セットで全員の方に差し上げます。プレゼントやお便りの宛先は、郵便番号 101-8691。郵便番号は 101-8691。神田郵便局郵便支所箱190番。神田郵便局の郵便支所箱は190番。聖書を開こうの係です。お手紙をくださるときには、あなたの住所、氏名、年齢など、あなたのことがわかりやすいように、できるだけ詳しくお書きください。また、番組への感想を一言添えていただけると、とても嬉しく思います。また、プレゼントの申し込みは、ホームページからも簡単にできますので、ぜひ、ホームページからも試してみてください。検索のサイトへ行って、ひらがなで、福音の波と検索して、私たちのホームページを見つけてください。それでは聖書を開こう。次回のこの時間をお楽しみに。提供は、キリスト改革派教会。お相手は、山下正夫でした。それではお元気で、さようなら。